今日本の教育現場である社会問題が深刻化しているという。不登校児童生徒とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のことを指す。文部科学省が発表した調査によると、令和元年度の小学校の不登校児童数は全体の 0.8%、 中学校の不登校児童数は全体の 3.9%、 高等学校の不登校児童数は全体の 1.6%、 いずれも年々上昇傾向にあるとされており、現在ではクラスに1人は不登校児童生徒がいるとさえ言われている。不登校の主な原因はいじめや家庭内の不和、非行など人によって様々であるとされており、文部科学省はそれらを学校生活や家庭生活など計5つのジャンルに分類した。なぜこれほど多くの若者が唐突に不登校に陥ってしまうのだろうか。そこで今回は私の身内の事例をもとに学生の不登校の現状について迫りたい。今回取材に協力していただいたのは大阪府に住む S さん、18歳。小学5年生から不登校になった彼女は現在同級生と1年遅れで通信制の高校に通学している。自身の娘が不登校であることについてどのように感じたのか、母親に当時の話を聞いた。
まずはまさかうちの子がというのが正直な気持ちでした。特にその真面目で、ずっと幼稚園の時からずっと優等生というふうに学校あの先生からもいつも言われてたので、その娘が学校に行けなくなるというのはちょっと想像もしてなかったことで、っていうのが正直な気持ちですね。
真面目な優等生、それが両親や親戚、学校の友人や先生がこれまで見てきた彼女の表の姿であった。しかしそんな周囲の期待とは裏腹に、彼女は次第に蓄積されたプレッシャーから体調を崩し、ついに学校というコミュニティを拒絶するようになった。自分の身に起きたことの理解ができない、幼いながらに原因不明の状況に苦しんだ。そんな S さんについて母親は、
まずは行きたくないって言い出した時に無理に行かせることはしなかったです。じゃあ今日はじゃあ休んでまた明日行こうかっていうふうに声かけをしてしてましたけど、結局その夜は明日は行くって言うんですけど、朝になるとやっぱり体調が悪くなって行けないっていう日がまあずっと続いてたっていうので、結局まあ1週間2週間っていうふうにまあずっと行けない日が続いて、まあ結局は行けなくなったんですけども、とりあえずまあどこかに頼りたいという気持ちもあったので、その市のカウンセリングに行ったりとか、あとは心療内科ですかね、病院の方にも行って、そこのまあカウンセリングとかそういうのも受けましたし、まあ、あとはその思春期外来専門の病院とかに紹介もしてもらって、そこでまあいろいろ検査をしたりとかっていうのもやりました。
S さんを担当したスクールカウンセラーは著書の中で彼女のことをこう表現している。白黒の両極にいるような感じの人、自分の中に存在基盤が薄く、いつも判定を下すまるで裁判官。初めのうちは本人のやりたいようにさせていたという母親であったが、一緒に過ごしていく中で次第に S さんの別の一面が見えてきたという。
だんだんとちょっとこう凶暴な感じになってきまして、で家の中でこうちょっと、まあ、自分の気持ちがうまく表現できないような時にはもう暴れて、あと、まあ、家の中がちょっともう穴だらけに なったりとか、まあ、壁に落書きをしたりとかっていうようなこともすごくあったんですけど、そういう時にも絶対に怒らないようにっていうふうに自分では決めてて、まあ、めちゃくちゃなことをされても、あ、こんなんしちゃったねっていう感じで怒らずに片付けるっていうふうに自分ではまあしてました。でただその物には当たるんですけど、家族には暴力を振るうっていうことは絶対になかったので、それはやっぱり、まあ、子供の中で、まあ、人にはそういう暴力を振るってはいけないっていうどこかで自制心がね多分あったのではないかと思うので、
普通の生活ができないことへのもどかしさ、周囲の人間の劣等感、そんなやり場のない感情は次第にある行動で現れるようになった。自傷行為である。ある時は自らの顔や手を傷つけ、またある時は家をめちゃくちゃにしたことも。その光景はまさに地獄絵図そのものであった。しかしそんな状況下でも母親が取った行動は、
ただその時も止めなかったです。それはまあ病院の先生に止めないようにっていうふうにも言われてたのもあって、もうさすがにねやっぱりちょっとすごいこう血が出てるのを目の当たりにするともうやめてって言いたくなるんですけども、もうそこは、まあ、自分の気持ちの、まあ、やり場がないのでそういうことをやってるっていうことだったので止めないようにそれも。で、まあ、ただやっぱりもしものことがあったら怖いので、まあ、もちろん気はつけてはいましたけども、まあ、本人も本当に死にたいと思って、まあ、切っているわけではないとは思ってたので、まあ、そこはねちょっと様子は見ながら行き過ぎないようにっていうのだけは気をつけながらは、まあ、見てましたけども。
そんな S さんの心にさらなる追い打ちをかけたのが、不登校の現状を理解できない父親との確執であった。
まずその娘が不登校になったということをお父さんがまず受け入れられなかったですね、うちの場合は。で、まあ、それによってまあ、お父さんは、まあ、だからなんで学校行かへんねんっていうような感じにやっぱりこうちょっとなってたりもしたので、最初はなので、まあ、娘もちょっと心を閉ざして、しばらくもう、まあ、何年かですかねの間はちょっとこうお父さんをシャットアウトというかする状態で、もうあんまり会話もなんかしたくないし、顔もあまり合わせたくないっていうようなことが、まあ、しばらくは続いてました。
父と娘の冷えた関係性、そんなピリついた家族の空気感にS さんと同様家族も悩んだ。
とにかく、まあ、どう接すればいいのかっていうのはもう本当に試行錯誤で、まあ、ちょっと何か言うともう気に触って暴れ出したりっていうこともありましたし、まあ、ほっときすぎてもやっぱりなんで私のことを無視してっていう感じにもなるし、そこら辺はねすごく、まあ、難しくて、まあ、家族の中でも多分それぞれがねどうしたらいいかなっていうのを考えながら、まあ、そのできるだけマイナスな言葉は使わないとか、こっちが感情に任せて怒ったりとかするともう何百倍にもなって返ってくるんで、それは本当にそれぞれが、まあ、気をつけてたと思います。で、
次第に周囲からの理解も得られるようになり、家族との仲も良好になっていたという S さん。そんな S さんとの生活を通して母親の中で変化が訪れた。
とにかく、まあ、その私の中で不登校っていう言葉を聞くと、 まずこうサボってるとか、なんかその反抗的な子どもとかね、もしくはまあいじめられていけなくなったとかいうようなあのイメージだけがこうあったんですけども、まあ今はそうじゃないんだなっていうのをすごく思いまして、でまあ最近ね、やっぱりそういう子が多いっていうのは、まあその集団生活に馴染めない子とか、まあもうそういうね、あのまあ繊細な子どもとかもいて、で私たちの時代からはねちょっと考えられないんですけども、その学校に行かないっていう選択肢があるんだなっていうのをすごく、まあ自分の娘が実際行けなくなって、あ、そういうのもありなんやっていうのが、まあ実際、まあ思ったところというか、まあ長い人生で、まあいろんなことがあるし、まあいろんなやり方もあるし、そのみんなと同じようにできなくても、とにかく生きてさえいれば何かこうやっていく方法があるんじゃないかっていうのは、まあ、自分の娘がそうなってみて、初めてこう気づいたというかね、今までの自分の固定観念というかね、そういうのがこう覆ったというか、すごいそれは感じています。
不登校の娘と接することで不登校児童への考え方が180度変わったという母親 S さんと共に心療内科に通う中で、さらにあることに気がついたという。
まあ最近特にその娘がその、まあ最近テレビとかでも言われてますけど、 HSP っていうその特にあの敏感なまあ人のことをそのように言うみたいなんですけども、あのまあ娘がそういうのであるっていうことも分かりましたので、
ハイリーセンシティブパーソン、通称HSP、 生まれつき感受性が非常に強く敏感な気質を持った人物を意味し、些細な仕草や言動から相手の心情を汲み取ることができる一方で、敏感になりすぎると多くのストレスを抱えるという。そんな S さんとの今後について母親はこう語った。
何かしないとしないとってあんまりこう親が思いすぎてもなんかいけないのかなっていう、もうまあそのうちやりたいことが見つかるというかね、今はまだその何がしたいかとかいうのが、自分の夢とかね、そういうのが本人にまだちょっとわからないみたいで、でもあのこれからやっぱりこう自分の好きなこととかやりたいことがこう出てきた時に、まあ希望も生まれるだろうし、こう前向きな気持ちにもなれると思うので、もう今はまあそういうそれが見つかるまで、あのまあこのまま、まあ、薬ともね、まあ、付き合いながらなんですけども、あのそれを、まあ、薬の力も借りながら、まあなんか自分のやりたいことを探してくれたらいいなと思ってるので、やっぱりこれから生きていく中で、その人との中での生活というかね、集団の中で生活するっていうこともやっぱり一生ね一人で生きていけるわけではないので、その集団の中で生きていけるように少しずつアルバイトとかそういうのもできるようになってくれたらいいなと思うので、まあちょっとね、あの何ができるっていうわけでもないんですけども、まあ、あの静かに見守るというか、まあ、一緒に生活していきながら、まあ、一緒に考えていけたらなというふうには思っています。
以前と比べて外に出られる機会が増えた S さん、現在では友人と一緒に遊びにも出かけ、苦手だった外食に挑戦しているという。取材の最後に彼女は世間に対しこう訴えかけている。もしかしたら我々大人たちは子供たちの本当の苦しみをあまりに知らなさすぎるのかもしれない。今一度 不登校となった子どもたち一人一人に理解を示し、寄り添っていくことが必要である。